はい、ただいまお聞きいただきましたのは4月12日金曜日、埼玉ベルーナドームで行われました福岡ソフトバンク対埼玉西武の一戦の、スタメン発表のシーンでした。ということで、Tでございます。今日は、まあ、ネットラジオは観戦団ということでですね、4月12日のその試合のお話プラスアルファ、まあ、もろもろね、お話ししていこうかなと思います。はい。まあ、早くもね、今年、4試合目なんですよね、僕ね。結構今年ハイペースでここまで試合見てて。これ4試合目やけど、中止になったの3個あるからね、オープン戦。そう。結構ハイペースで来てるんですが、そう。今回はね、ベルーナドームが舞台ということで。はい。まあ、去年のね、今しめ FA 宣言で、福岡ソフトバンクに移籍した山川穂高選手が、まあ、所沢に凱旋するということで、ね、どんな感じになるんだろうというところでね、まあ、見に行ったわけですが、あー、すごい試合でしたね。僕の戦前の予想は、まあ、この試合、まあ、山川選手はものすごい、まあ、ブーイングを受けるでしょうというのはあります。でも、その中で、まあ、山川選手で試合が決まるんじゃないかなとも思ってて、それは別に良くも悪くもですね。うん。で、どっちかというと、僕は、山川選手が打って決めるんじゃないかなっていう予想をしてた。というのも、まあ、去年の開幕戦、ライオンズが、オリックスの森友哉選手、まあ、ちょうど移籍した直後ですよね。に、9回にホームラン浴びて負けたんで、なんか今回も、そういうような展開もあり得るよなと思いつつ、でも山川選手がもう全然打てませんみたいなね。うん、そういうオチももちろんあり得るかなっていうのもあったんで。まあでも山川選手がすごくこう、キーになる試合になるんじゃないかなと思って、はい、見てました。うん。まあ今回その件抜きにしても、まあまあすごい試合だったんですけども。はい。まあ、まず、もうこのスタメン発表の時点でこんな感じでして。で、試合前って応援団がさ、いろいろあるじゃないですか。スタメン発表の後に、1球やって、絶対活動、やるじゃないですか。もうあのボリュームがすごかったっすね。ほんまに。めっちゃくちゃ気合入ってる。昨日、金曜は別にそんなお客さん、まあ2万人ぐらいいたんかな？ベルーナにしたらまあ動員多い方だったみたいですけども。まあでも、ね、そんなめちゃくちゃ外野席も多いわけではないし、まあまして試合開始前から、そんな、まあ割と待ってたかな？でもほんまのライトの応援席、レフトか。今年からね、ポール A、ポール B かな？あの辺もなんか立ち応援可能になったから、前より外野の応援席がちょっと拡大してるみたいなところあるんですけども。まあでもそっちはね、そんなにまだ埋まってなかったんだけど、元からのその外野の応援席っていうのはめちゃくちゃ盛り上がってましたね。盛り上がって人がいましたね。そう。でも、めちゃくちゃ、西武の試合ももう何回も見に行ってるんですけども、すごい迫力の絶対勝つライオンズですね。うん。まあいろいろありましたからね、去年ね。で、ホークスもね、こう、1球やるわけですよ。まあ、シュート、今宮、柳田と来て、次山川選手ね、開幕前に歌詞が変わったということで、どんなもんかなと思ってね、来たかったんですけども。ね。もう、それもね、ブーイングで書き消されるんですよ。ひょっとしたらやるかなと思ったんですけども、ほんまにやりましたね。もう、ブーイングでも全然音が聞こえない。僕一応一塁側だったんですよ。ホークスサイド一応ね。まあ、ライブ内は余裕だから、外野はちょっと遠いんだけども。もう全然聞こえない。そう。ほんまに4番のとこだけ、ずっとブーイング流れてるみたいな、そんな感じでしたね。はい。で、初回から、ランナー一人出したんですよね。先発の今井投手が。で、山川選手を打席に迎えて、まあやっぱりブーイングですよね。でも、結局そこは空振り三振だったかな、抑えて。そう。いいぞ、いいぞ、今井のね、すごいコールが響き渡るっていう感じでした。ただですね、 これね、ライオンズ打線が結構きつかったんですよね、この試合ね。はい。今井投手もずっと力投を続けて、2打席目も山川選手から三振に抑えて、まあ、3打席目はちょっとヒット打たれちゃうんですけども、すごいナイスピッチングをずっと続けててね。一方のライオンズの方は、6回までノーヒットだったんですよね、確か。6回 ?7 回か。違う、5回か。いやいや、6回まで。6回終わった時にノーヒットだったんですよ。そう、なんかもう、山川選手ブーイングするのが、なんかメインになってるって言ったらあれだけども、ね、なんかそっちの印象が強かったからさ、あんま気づいてなかったけども、あれ、全然打ててないぞっていう、ね、東山選手、抑え込まれてたんですよ。ところが、7回、チャンス作って、そう、初ヒットが出て、外崎選手だったかな、確か。そっからチャンス作ってね、1点返して、ね、すごい盛り上がりしたからもね、ほんま。で、なお満塁のチャンスやったんかな。そう、満塁にしたんですね、結局。ずっと得点圏が続いて、最終的に満塁にしたんだけども、古賀選手が、まあ、倒れて、結局、この回1点止まっちゃった。これがね、痛かった。本当であればというか、まあ、下位打線の打率が低かったら、多分あの辺で栗山選手とか代打出てきてたんでしょうけども、ちょっと古賀選手もね、その時点で3割ぐらいあったんですよ。その前の佐藤龍成選手とか、まあ、佐藤選手はフォアボール取ってたんですけども、3割ぐらいあったからさ、じゃあ岸選手か。うん、岸潤一郎、尼崎出身ね。そう、彼も、フォアボール取ってたんです、確か。そうそうそう。だから、それ、佐藤龍成が返して、のタイムリーで点が入ったんです。そうそうそう。で、その後、フォアボールが続いて、フォアボールで岸が出て、で、古賀だったんだけど、古賀選手が、まあ、打てなかった。これがやっぱり痛かったんですよね。ちょっとこの時点でやっぱり嫌な感じがしまして、1点しか取れなかったっていうの。で、8回、マウンドに、ね、人的要素の甲斐野選手が上がって、で先頭の周東選手出塁して、まあ、今宮選手を抑えたんですが、まあ、柳田選手にタイムリーということでね、この時点同点に追いつかれてしまうと、はい、そして迎える4番の山川穂高選手、まあこれはもう熱かったですね。もうどっちが勝つか、まあ、でも甲斐野選手もこの時点で1点取られてるんですよね、それでまあ続投させたということで、まあファンとしてはやっぱり見たい勝負だったんでね。で、しっかりここはね、甲斐野選手が答えました。本当にもう、これも、この試合通じてずっとだったんですけど、もう一球ストライク取るごとにですね、すごいもう歓声が上がって、もう三振、山川選手の三振に奪ったらもう優勝決まったかのような大歓声になるんですけども。そう。しっかりもうここは甲斐野選手を抑えてね。その次に近藤選手は、申告敬遠しまして、で、中村晃選手。まあ、今年初スタメンだったんですよね。この日確かここまで当たってなかったんかな。で、打率も多分、まあ、打席数がさ、少ないからっていうのはあるんですけど、2割ぐらいで。で、そのまま勝負行って、まあ、2アウトだったんですけどね。これ打たれて、これがまあ、決勝点になりまして。で、その後の栗原選手は、まあ、打率1割ちょっとぐらいしかないような状況だったんで。ですけども、まあ、そこはもう抑えてって感じ。まあ、これはまあ、2対1になってしまったと。僕はね、思うのは、やっぱ、甲斐野選手は山川選手のところでもう、ストップ良かったと思うんですよね。あそこでも交代で良かったと思うんですよ。やっぱ、中村晃選手左やから。で、次の回、左の佐藤俊介出てきてるわけですよ。あの試合はね、絶対勝たなあかん試合やったんやから、わざわざ甲斐野選手にこだわる必要は僕はなかったんじゃないかなと。もちろんその信頼があったっていうのは分かるんですけど、でも1点取られてるから、あの時点でね。僕はちょっとあの系統には正直疑問でしたね。はい。で、まあその後、ライオンで結局チャンスあんまり作れず終わりまして、って感じでね。まあ結局この試合は山川選手で決めたっていう試合にならなかったんですが、次の試合がね、とんでもないことが起こりまして、 ブーイングはピタッと止まったんですけど、まあなんか古賀選手がちょっともうやめてほしいみたいなことを言ったらしくて、ね。でそしたら、やめとしても呆れてるって話だな。うん。そしたら、ね、グランドスラム2発食らうっていう。あれはいかんでしょう。うん。まあ、ドスコイでしっかりブーイング食らって、で、2回目もなんかミニドスコイしたらしいんですよね。そこはね、山川選手もね、思いっきりやれよと思うんですけども。もうやるんやったらやる、やらんのやったらやらんでね、なんか、うん。そこはちょっと僕は、うんと思ってるんですけどね。はい。まあ、試合に関してはそんなところでしょうか。はい。結局このカード最終的に西武が3連敗になったんかな。はい。というか、あれか。ああ、その前のロッテ戦も負けてたんで、結構大型連敗になっちゃったんですよね。うん。ということで、西武ソフトバンクの観戦団でした。来週は、なんと、大学野球を見に行きます。以上、Tでした。